またクリームなんちゃのネット終了か。ブーバイクラジオ。どうなってるんだ瀬戸内海放送と。クリームとはバチコイでなんか揉めたのかと思う昨今ですが、バチコイっていうのはですね、カイジャレ水魚時代のクリームシチューと、まだ全然知名度ない頃の星野亜紀が出ていた岡山のローカル番組です。まあ、それはさておくとしてですね、入院中に見ていた動画の中で、ツーリング前のメンテについてお話しされてた方がいらっしゃいましてね、なんでもツーリング直前にバイクのメンテをすることはお勧めしないんだとかで、というのも、トラブルなんつうものは、特に初心者の場合、メンテの不具合、そのネジの締め忘れだとか、余計なことやっちゃうとか、そんなことで出ることが多いんで、直前にそういうことやるのはやめとけと。ある程度期間をとって、ちょっと乗ってみたなんかして、ちょっとずつ不具合出ないかを確認してから出かけるべきだ、みたいな話をされてね。まあ私はメンテのこととか一切わかんないんですけど、メンテだけじゃなくって、まあ何でもね、直前になってやるなっていうのは、結構真理だなぁと思って見てましたですよ。私もね、なんかするとき、まあ、どっか行くときっつうのは、だいたい持っていくものとか、注意事項なんかをテキストファイルへ書き出してるんですけど、あれ忘れた、みたいなことを思い浮かんで、数日後に書き足すことなんつうのは日常茶飯事でね、もう何回も追加、修正、削除、削除の連続でね、そういうことやってても、当日出発して、もう戻れないようなところまで走ってから、あ、カメラ忘れた、みたいなことばっかりで、もうそんな有様なのに前日になってこれとこれとなんつって揃えてたら忘れ物が出ないわけがないなと、まあそれと同じことなんだろうなと、まあ理屈ではわかるんですけど、まあそもそもメンテがわかんないですからね、あれいつもと違うくらいわかるようになれればいいなみたいなことは思ってるんですけど、この前ね R1200R で給油後にエマージェンシーランプ、それもエンジンのマークの中にビックリマークが入ってるような、そんな重大なランプが点灯してしまってパニックったんですけど、まあしばらくね道端にある謎の社の前で広場に止まって、これ何のランプなんだと検索してますと、まあどうもエンジンが温まってないんだとかで、ずっと走ってきたんですけどって思いつつも、まあ、もう一回エンジンかけたらそのランプも消えてくれたんで、何事もなかったかのようにしてそのままツーリングを続けて今に至ってる私なんですが、何がメンテだ、全然ダメじゃねえか。ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。ずっと疑問に思っていることがあって、複数台持ってらっしゃる方はどうやって維持されているんですか。その2台目にしたって保険、まあ、もちろん任意保険ですけど、それって1からじゃないですか。初年度なんて8万とかね、下手すら10万突破したりしますでしょう。そんなの毎年払えませんかなって話にならないんですかね。だからといって格安の通販型にするという選択肢、このあたりは保険何にするか問題とも関わってくるんですけど、まさかみんなセレブなの、湯水のようにお金を使える身分なの。あのね、話してたんですね、もう自賠責で全部カバーせえと。任意保険、任意なんて名前つけるから入らないやつが出てくると、事故に巻き込まれても相手に保険入ってまへんねんって言われたら、その時点で地獄行きが決定やないかっていう、どこの保険がいいだとかいうような話にもなってくるんで、もう一本でカバーできるようにしてくれよと。いや本当にその通りだなと思いましてね。なんで事故られた方がさらに泣き読みにはならんのかっていう話ですよね。無保険特約があるって言ってもね、あるも何もなんでこっちが相手の分も考えて余計に掛け金払うにはならんのだっていうなもんじゃないですか。というかもはや自賠責って何のためにあるんだぐらいなもんになっちゃってますしね。だからもう今の自賠責はそのまま自転車へ転用して、あとバイクや車は対人対物無制限とかね、自身障害特約まできっちりつけたものを新自賠責で必須にすると、これですね。もう全部強制にして任意で入るのはそれ以外のオプションのみと。保険に入ってない人ってのはね、自分が我慢する覚悟があるんでしょうから、車両保険も弁護士特約もつけないで全部自分で何とかすると。で、他人のケア分は当然やって、あとは自分の責任部分だけは自分の責任で入りましょうっていう、そうすべきじゃないかなと。まあでもそんなことしたらね、車売れなくなるんでしょうしね。そしてトヨタは大反対するんでしょうな。 たとえ他のメーカーが賛成したとしてもトヨタに反対されたらこの国じゃ絶対実現しないですもんね。どうなんですかね、よく知らないんですけど、その自動車労連とかじゃなくて、もうトヨタがトヨタとして正々堂々とはっきりと国会議員を送り込んだりしないんですか？してないの？トヨタほどの企業ならね、関連会社も動員すりゃ2、30人国会議員を送り込むことなんて余裕でできるんじゃないですか？表向きはね、大阪維新みたいに、地方活性化を目指している、トヨタ維新ですとかね、トヨタ市をトヨタ県にみたいなことを言っときゃいいんですから。そんなトヨタのことはどうでもいいんですよ。っていうか、あんなのじゃなくて、トヨタは黙って70系スープラを復活させといてくれりゃいいんですよ。あと最近のバタ臭いデカグリをなんとかしてくれるのと。でね、昔ちょっとこの仲良かった人がいて、何にも入ってない、車検すら切れてるんじゃなかったかな、そんな状態で車に乗ってたのがいたんですね。まあそういう人っていうのは言っても聞かないんだな。ダメな社員の典型でね、できない理由を並べるっていうのがありますけど、まさにそれでね、相当説得したんですけど、どうにも分かってくれないというか、払えんもんは払えんみたいな感じでね、でも車には乗りたいから乗るし、みたいな。たまにいますよね、本来分けられないことなのに、これはこれ、それはそれって割り切れてしまう人ね。あれはどういう論理構造でそうなってるのか、もしかして話したそばから忘れてるの？みたいな。それはお前じゃねえかと。今もう疎遠になっちゃってるんですけど、猛獣は野に放たれたままですから、少なからず私にも責任があったのかもだし、っていうかね、リスクは私にもあるわけで、そいつと事故ったりなんかしたら、窮地だとかってことで何もかもバックレられる可能性だってありますからね。あれどうしたらよかったんでしょうね。私が代わりに払うっていう選択肢はなしとして、払えるか、そんなもん。でね、ここまで聞いていただいた方の中で、まあきっとその人を擁護するような人は一人もいないと思うんですが、ここにね、それはそれとして超ナイスバディだったということとか、こっちの要求にもいろいろ答えてくれたっていう、まあ何の要求か知らないですけど、そういう情報を付け加えるとどうですか？なんだったら人には見せていけない写真とともに。そうなってくると、まあそこは結局本人の裁量だからねと思う人も2、3人出てきたりしません？そうじゃあ、そうやって貴様らも私と同じ葛藤を味わえばいいんだ。もう皆さんね、いろいろな要求ってなんだとかね、写真のことが気になりすぎて、最初何喋ってたか忘れてるでしょ。保険の話、自賠責の話をしてたんですよ。自賠責をね、もっとしっかりしたものにしようっていうやつね。これでもね、真面目な話をしようとしてるんですよ。でも余計なこと言わないと死んじゃうんですよね。入院中っていうのは、オイル交換しました動画を取りつかれたように見てましてね、まあ見るだけで自分はやらないんですけども、まあそういう作業のために自分の時間を捧げるくらいならお金払ってやってもらうっていう考え方、時は金なりって言ってみたり、そういうことをなりわいにしている人がいるんだから、じゃの道は蛇と、お任せできるますればいいんだっていう表向きはそういうことを言うんですけど、それは実はてめえでやろうとしてもできないことへの取り繕いというか、負け惜しみというか、負け犬の遠吠えというか、減らず口というかだって、まあ正直できる人見るといいなぁと、かっこいいなぁって思うんですね。でもその反面、油にまみれたくないというかね、この白魚のような指を汚したくないというね、おじさんが何言ってんだっていう、退院したらね、それくらいやれるようにならなきゃダメだと思いながら見てたわけですよ。まあ結局やんないですけど、まあそんなオイル交換動画ね、あれカブのオイル交換だったかな、それ見てますと、動画主はね、オイル交換中にちょっとだけエンジンをかけてエンジン内のオイルの排出を促してらっしゃいまして、それに対してね、賛否両論というか、非がほとんどでしたが、そんな中でも堂々とね、いや、かけたって構わないんだっていうコメントされている方もいて、コメント欄でね、ちょっとしたバトルがあったりなんかして、なかなか面白いもんでね。まあでもどうせ交換するなら油は全部抜きたいもんだよなって思ったんですけど、どうなんですかね、株って丈夫だって言うじゃないですか。少々のことしても壊れないみたいな。都市伝説かもですけど、サラダオイルでも走ったよとかね。だからカブならね、ずっとかけっぱなしはまずいんでしょうけど、少しぐらいのええんちゃうんと思ったりもしましたけどね。いや、少しでもやっちゃいかんのだって言われそうですけども。まあ同じようなことでね、グリッピング、そのエンジン切るときにちょっとアクセル吹かしてから切ることの良し悪しとかもバトってましたね。そんなの気にしたこともなかったですけど、キャブ車乗ってる方とかでは当たり前にされてる所作だったりするんですね。知らんかったなぁ。まあそれについても何の意味もない派とね、バイクによっては必要派がバトってましたね。 こうやってね、最近ようやくどうなんっていうような声も出てきた、すぐマウント取ろうとする人同士のやり合いってことだけなんでしょうけどね。まあ特にね、女性や初心者の前ではそうしがちみたいな。まあ主に古くはナンシーさんとかね、イクラちゃんとか、その辺も全部根っこは同じような気がするんですけどね。ただね、我々おじさん世代がですね、過去に得たバイクの知識なんて、もうそういう場でしかね、他人アピールできないんですから、ついついそういう行為に出ちゃうってことなんだと思ったりしますね。なんでまあ許してあげてよと。私はそういう方とは関わりたくないですけども、それでもね、思うのはね、根はぼっちなんだという気がしますな。だってね、私みたいに他人にさらけ出す、マウント取るような知識も経験もないような人間ですら、こうやってある意味自分語りみたいなことをしてるわけで、それ思えば知識のある人はもっと出しゃばりたいはずでね、知った風なことを言いたくなるってなもんですよね。ということで結論なんですけど、おじさんは放置しておくのがいいと思います。私含めて。まあ、ほっとけばね、ネットの片隅で一人でボソボソ喋るようになりますから、こんなもんね、そういうのを止めると日常生活に持ち込みかねないんですから。よくいろんなお店とかね、それこそ街角でも独り言喋ってる人いるじゃないですか。ネットでも相手してもらえなくなると、ああいう風に一般社会に対して迷惑かけてしまうようなことにもなりかねないんで、そんなことならないようにね、せめてネットでは自由に語らせてあげてよ。実際に会うと無口な男です。番組とのギャップを楽しむのもブーバイクイベントの楽しみの一つ。そんなブーバイクイベントはブログをチェックしてみてみ。触れないわけにはいかない新型コロナウイルスですね。最近新幹線もガラガラだそうで、まあ、してや名古屋からの小玉なんて普段からガラガラですから、貸し切り状態もあり得ると思いつつも、今回はね、新幹線使わず車で行くつもりでしたので、そもそも行き帰りでどうこうということはないだろうと。ふもとっぱらもうこの騒ぎでかつての3年ぐらい前の広々とした感じに戻ってるんじゃないかという一縷の望みを頼りに準備を進めてたんですけど、先週末かな、まあ、連休ということもあったんでしょうけど、ここ数年の大盛況と同じような芋洗い状態になっているという情報が入ってきて、そして関東方面の感染者増加ニュース、いよいよ首都封鎖の空気までも出るにあたって、不特定多数の人が集まるとこ行くっていうのは、私の場合ちょっと3年前の病気以降ずっと免疫力を落としている薬を飲み続けてるのと、まあ、前回今回の入院でまあ肺炎にかかりまくったっていう事情もありまして、もともと肺が弱いっていうか、実際まだ肺には影があったりもするんですが、いろいろ報道を見ますと、私は重症化する部類の人間っぽいというのもあるんで、その自分から行こうと言い出しておいてこういうことを言わなきゃいけないっていうのは非常に心苦しいんですけども、今回はふもとっぱら行けなくなりそうですね。あれこれ理由はつけて見てるんです。いわゆる3つの密、その密閉密集密接にはなってないじゃないかと。 K1 だってやったじゃないかと。今ふもとっぱら言ってる人だっていっぱいいるじゃないかみたいな。でもね、こればっかりはね、もう生きるか死ぬかみたいな選択肢になりそうな気がしてね。実はね、金曜に有給休暇を取って前乗りするつもりだったっていう話は前にしたようなしてないような気がしますが、木曜の夜にこっち出て中間点四日市ですけど、そこ入って翌金曜にふもとっぱらへ乗り込む算段をしてたんですね。そうして多分今回初出しだと思うんですけども、実は日曜もね、四日市に宿をもう取ってたんですね。月曜も有給を取る予定で。ということはどういうこと？この新型コロナの話が出る前は R1200R で行くことも考えていたということなんですね。まあそこはね、隊長とも相談で行けそうならっていう注意書き付きではあったんですけどもね、ちょっと残念だなと。でこの埋め合わせっていうことで、例えば秋に延期とかつって言ったって、その頃収束するかどうかも分かりませんし、そもそも収束するかどうこうとかって、それこそ特効薬とかワクチン的なものができなきゃどうにもならないというか、感染リスクはどうやっても残るわけで、もう全然先が見えないっていうのが正直なところでね。あと自分的に怖いのが、毎年行ってた富士山がここで切れるってなると、もうええわってことになりそうなんでね、北海道みたいに。だからとにかく富士山へのモチベーションだけは持ち続けておきたいと思ってるんですけど、そしてまた行くことができるような状況になったら必ず行きたいなと思っておりまして、正直ね、あいつ信用できねえなと思われてもしょうがないなっていう気持ちもあるんで、もしこれね、私に愛想つかすことがない方がいらっしゃるようであれば、 その時にまた一緒にキャンプやってください。お願いします。いつもならね、ここでわし一人行けないのは悔しいんでみんなも行くんじゃねえ的なトークを行くとこなんですけど、さすがにそれはできねえな。あ、でもね、私と同じく持病をお持ちの方、そして今元気でもね、仕事が立て込んだりしてお疲れモード入ってしまった方は、自粛されることを勧めたいかな。私が言うことじゃないんですけど、フリーズさん逃げないですから、いつでも待っててくれますから、またその時改めて行きましょう。ということで、ウーバイクラジオ、また次回の配信まで。